さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。今回は2023年の名場面珍場面について話していこうと思います。今ね、紅白直前なので年内に聞いている方ってほとんどいないんじゃないかと思うんですけれども、年明けにこたつでみかんをね頭の上に乗せながら聞いていただけたら嬉しいです。まばたきせず最後までお聞きください。今回紹介する2023年の名場面珍場面はノンジャンルで特に基準もなくですね、ランキングでもないというゆるい企画にしていこうと思います。で早速ですね、紹介していきたいんですけれども、1個目、まあこれは外せないっていうのが真夏の全国ツアーの神宮公演最終日ですね、大千秋楽になりますけれども、この時のね、私たちが乃木坂46ですっていう梅澤美波ちゃんの最後の挨拶、これはめちゃくちゃ痺れましたね。まあこの時のライブって1期生2期生が全員卒業してから初めてのライブだったんですよね。でこの年はですね、まあ新しい3、4、5期の新体制っていう風に言い続けて、で私たちがやるんだっていう機会で、まあ、ずっとやってたわけなんですよね。でこの時のですね、前日では乃木坂の代表曲であるで、かつね、レコード大賞を受賞したインフルエンサーを封印して、まあ、やらなかったんですよね。まあ、なんで、どこにですね、レコ大の曲をやらないっていうグループがあるんだっていう話だと思うんですよ。もう僕だったら、これレコ大取りましたっつって、もう一生擦り続けると思うんですよね。僕が演出家だったら。でも、その代表的なことをやらないで、でも自分たちでこうライブを作り上げていくっていう、まあ、覚悟があったツアーだったんですけど、その中で一番最後に出てきた言葉が、私たちが乃木坂46ですっていう言葉ですよね。で野暮なんですけど、あえてその意味をですねご紹介すると、今ここにいるメンバーが乃木坂46ですっていう、そういう意味合いなんですよね。もちろんその先輩のメンバーをディスってるわけじゃなくて、逆にリスペクトしてるからこそ、こう先輩の背中を追いかけるんじゃなくて、こう今いるメンバーが乃木坂46ですと、まあ、断言しないといけないっていう、そういう覚悟で言った言葉だと思うんですよね。で梅澤美波ちゃんって、まあ、キャプテンなので、この真夏の全国ツアーの公演全部で話をするんですよ。で今年は16公演ですね、16公演あったので、まあ、16回話すわけなんですけど、この16回事前に考えていくと、その言葉に心がこもらないっていうことで、梅澤美波ちゃんはね、公演の前にそんなにこう作り込まないで、その公演中にこう他のメンバーが話したこととか、そのライブの中で起きたこととかね、そういうことを受け取って話すんですけど、ね、梅澤美波ちゃんが言った通りね、その場でこう考えるというか出てくる言葉だからこそ、良さっていうのがあって、で僕は北は北海道からね、南は沖縄の公園まで行ったんですけど、まあ、梅澤美波ちゃんの挨拶って本当にどれも良かったですね。でただ梅澤美波ちゃんはその事前に言葉を考えないで話すっていう風に言ってはいたんですけど、まああの言葉、私たちが乃木坂46ですっていうあの言葉はね、もう練りに練った言葉だと思います。あの短さで、あの力、あの覚悟がこもってる言葉って他に考えつかないんですよね。本当に梅澤美波ちゃんのこう思いとか人柄とか人格とか、なんか全てがこもったいい言葉だなと思いました。あと当然ね、乃木坂46への思いとかね、本当にいい言葉だなと思いました。でその次がですね、モノポリのファーストライブですね。これはそんなに前のことじゃないんですけども、これ何かっていうとですね、まあライブと言いつつなんかお客さんを入れてるわけじゃなくて、まあ、曲のですね、なんて言うんだろう、発表を生配信でやるっていう感じですね。でそういう形でなんて言うんですかね、発表したのって今までにあんまりないんじゃないかなと思うので、すごい貴重でしたね。 で、なんだろうな、この時の良かったのが、まあ、個人的にはですね、アット渋谷ツタヤって出た時は、本当に鳥肌が立つぐらいね、すげえなと思ったんですけど、多分、皆さんにとってはそこじゃなくて、その曲が始まるまでの間のところなんじゃないかなと思います。柿はるかちゃん、遠藤さくらちゃんのこの二人のセンターがね、その映像で過去のことを振り返って、そのオーディションを受けた時からね、ずっと現在に至るまでの、こう映像が使われてて、で、その中でですね、ナレーションが吹き込まれてるんですよね。その柿はるかちゃんは自分のことをこういう人だと思っている、遠藤さくらちゃんは自分のことをこういう人だと考えているとかっていう話をして、でその次がですね、お互いのことを話すんですよね。柿はるかちゃんは遠藤さくらちゃんのことについて話して、で遠藤さくらちゃんっていうのはグループのことを本当に大事にしている、心の強い人、真の強い人だっていう話をしていて、で逆に遠藤さくらちゃんはですね、柿はるかちゃんのことをまあ、苦手のことがすぐわかる、困った顔するんだけど、でも苦手なものから逃げない、そういう強い人だっていう話をして、で最後にお互いのこの乃木坂の好きなところを話すんですよね。こう乃木坂のお弁当の種類が一個ずつ残るところとか、あとエレベーターでね、みんながボタンを押すところとか、まあそういう乃木坂のいいところが私は好きですって言って始まるんですけど、ここはなかなか感動的でしたね。で、そのムービーが終わると、いよいよですね、その曲の本編が始まるんですけど、それもまた良くてね、その時に初めてその曲とかフォーメーションとかが出てくるわけですよ。まあ、フォーメーションは分かってたけど、楽曲とか、あと衣装とかですね、はその時に初めて出てくるんですけど、それがね、乃木坂らしいというか、ちょっと切なくて、なんか綺麗で、でも明るくてみたいな、そういう深さがある曲でね、本当に良かったですね。まあ狭いからね、まあ3列目が映んないよっていうこととか、あとスカートがちょっと引っかかったりしたよとか、まあファンの方はいろいろ気になるところはあると思うんですけど、まあ、個人的にはね、そのトータルで全体として見て、配信として曲を披露したっていうところでは満点なんじゃないかなと思いました。それまでにない曲の披露の仕方だったんでね、本当に貴重ないい名場面だったんじゃないかなと思います。これまでね、こうやって配信で披露してくるっていうことはあんまりいなかったと思うので、すごい名場面だったんじゃないかなと思います。その次はですね、乃木坂工事中からクイズダブルセンターの回ですね。で、この回はですね、多分名場面は一個もないんですけど、ただね、珍場面の宝庫だと思うんですよ。ファンの方にアンケート取ったら、この回が好きっていう方割と上位に来るんじゃないかなと勝手に思ってます。で、企画内容としては、山下美月ちゃんと、久保しおりちゃんがですね、新しくダブルセンターになったので、人は夢を二度見るでね、その二人についてクイズを出すんで、みんなで当ててきましょうっていう企画だったんですけど、まあなんかめちゃくちゃでしたね。不正をこうしまくるんですよね。山下美月ちゃんと久保しおりちゃんが。で、山下美月ちゃんだったらすごいジェスチャーでこう答えを伝えようとしたりとか、あとこれまあさすがにわざとじゃないんですけど、その回答のフリップをね、落としたりとかして、なんか本当にあの手この手でね、不正をしようとしてました。ただこれよくよく見るとですね、山下美月ちゃんにこう行きがちなんですけど、久保しおりちゃんもね、まあまあやってて、山下美月ちゃんとこうジェスチャーでね、話をし始めたりとか、あとね、田村真由ちゃんと急に話をし始めたりしようとかですね、そういうのもしてたりしましたね。あと弓木奈央ちゃんのね、勘違いとか、あとお助けカードみたいのを引いてるのに自分のことを引いちゃうとかね、いろんなこうミラクルが起こった回なんですけど、やっぱりでも一番良かったというか、一番笑ったのは久保しおりちゃんのピッポーじゃないですかね。久保しおりちゃんがどういうモノボケするでしょうかっていう、まあそういうクイズだったんですけど、そこで久保しおりちゃんがね、絶対に当たらないモノボケをするっていうね、 まあ、モノボケとしてはね、最高に盛り上がったんですけどね。あそこ面白かったな。で、さっきね、YouTube でこの回をね、見直したんですよ。そうすると YouTube ってパソコン版だけなのかな？再生のバーみたいなところに、こうマウスを持ってくとですね、こう盛り上がりポイントみたいなのが出てくるんですよ。で、この回のですね、盛り上がりポイントを見るとですね、その最後の久保しおりちゃんのモノボケ、ピッポーの部分がね、ギュンってこう上がってるんで、あれ多分ね、あそこの部分だけ何回も見てる人がね、結構いるんだと思うんですよ。だからね、あれは僕だけじゃなくてね、結構注目されてるんじゃないかなと思います。はい、ここは珍場面賞ですね。で、その次がですね、斉藤飛鳥ちゃんの卒業コンサートなんですけど、これもまあ良かった。僕は1日は現地で見て、1日は配信で見たんですけど、本当に良かったですね。で、斉藤飛鳥ちゃんの卒業コンサートはですね、話し始めたら本当に丸々1回分使わないと話しきれないので、本当にいくつかね、ポイントだけ紹介しますけど、まあ、個人的にナンバーワンなのは、遠藤さくらちゃんと斉藤飛鳥ちゃんのペアダンスですね。他の星からをね、2人で踊るんですけど、あの2人は本当にいいですね。こう、なんだろう、メンバー同士の関係性っていう意味でも、やっぱり飛鳥と飛鳥の子っていうところでもすごくいいし、もうダンスのね、しなやかさとかっていう感じでもすごく合ってるし、もう何もかもが良かったですね。ね、しかもこの時良かったのが、ダンスの時ももちろん良かったんですけど、その曲が終わって、まあ、遠藤さくらちゃんが泣いちゃって、で、斉藤飛鳥ちゃんがそれに寄り添ってね、こう、エースでメインステージに戻ってくっていうところが、またエモかったですね。ちなみにこの時の他の星からはですね、配信の時と円盤の時でそのカメラ割りがかなり違うらしいんですよ。なんで配信の時見たからもう円盤はいいやって思ってる方もですね、もし悩んでる方がいたら円盤の方を買ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとはまあ挨拶のところも本当に良かったなと思いますね。ファンの方への挨拶のところが本当に良くて、私は皆さんのことを信頼しています。乃木坂46のことを守って、見守ってほしいと。ね、これからの乃木坂46をどうかよろしくお願いしますと。いうことなんですけど、なんかこのね、短い間に斉藤飛鳥ちゃんのこう価値観っていうのがすごい出てる気がして、まずこれからも応援し続けてくださいとは言わないんですよね。で、支えてくださいとも言わないんですよ。で、これとこう見守ってほしいっていう言葉との違いって僕は結構大きいような気がしてて、要するにこう頑張るのはメンバーだから、それを無理にこう応援してくれっていうわけじゃないし、まあ、なんなら応援しなくてもいいから、メンバーが傷つくようなことはしないでくれっていう、そういう、なんだろう、メンバーを守る言葉だと思うんですよね。っていう、僕はそういうふうに勝手に思ってるんで、そこは斉藤飛鳥ちゃんの価値観がすごく見えたところだなと思います。あとこれ、本当に最後の最後なんですけど、こう、誰かの夢が飛鳥になるかもしれませんねって言って、去ってくんですよ。この、余韻を残してね、去っていくっていう、ここもね、斉藤飛鳥ちゃんの天の塾感があって、いやー、本当の最後の1秒まで斉藤飛鳥だなと思いながら見せた方も多いんじゃないですかね。めちゃめちゃ良かったですね。ここその次がですね、乃木動画から1本ご紹介したいと思います。で、これがですね、乃木坂遊ぶだけの、乃木坂ルームシェア4期生編というやつで、多分ね、僕もこの番組でこれすげえいいよって何回かお話してると思うんですけど、これね、本当に良くて。まあ、名前の通りですね、遊ぶだけなんですけど、この回はですね、早川聖羅ちゃんと北川悠理ちゃんが卒業するっていうことで、まあ、卒業前最後にみんなで集まってわちゃわちゃしようぜっていう、そういう企画なんですけど、これがね、最初から最後まで4期生愛に溢れてて、多分ね、作った方も相当4期生のことが好きなんじゃないかなと思うんですけど、 まずね、序盤のところでオープニングみたいのがあるんですよ。で、オープニングで、ジャンピングジョーカーフラッシュに乗せて、こうメンバー一人一人のこう顔がバーンって出てくるんですけど、で、その時のメンバー一人一人ってどういう意味かっていうと、もちろんそこにいるメンバー、参加してるメンバーももちろんなんですけど、柿林さやかちゃんと、あと林瑠奈ちゃんですね、その時に活動してなかったメンバーも、わざわざですね、確か MV だと思うんですけど、MV から切り取って、そこに当てはめて、で、メンバー全員分の、こう、オープニングを撮るっていうね。いやー、もうこのスタートからめちゃめちゃ良かったですね。で、本編はですね、前後編に分かれてて、トータルでね、1時間半ぐらいあると思うんですよね。なんで、映画1本弱ぐらいあるんですけど、本当にね、一瞬で終わるぐらい、すんげーこれ面白いです。で、別に企画とかは基本的になくて、メンバーが適当に喋ってるだけなんですけど、一個ね、乃木坂以外でもこう、バズったところがあって、京スキのコントをやるんですよ。ちゃんとしたコントとかじゃなくて、こう、ふざけて、京スキの真似をし始めるんですけど、それが TikTok とかで、乃木坂以外の一般の方にもめちゃめちゃバズってましたね。で、それ参加してたのが、田村真由ちゃんと、筒井あやめちゃんが参加してて、でお互いにふざけながらね、気になった人はいますかとか、あと告白のシーンとかね、いろいろやるんですけど、すごいのがこれね、フルサイズでやるんですよ。最初に会ったところから一番最後の告白のシーンまで、あ、京スキって何日でやるんでしたっけ、2日とか3日とかでやると思うんですけど、その2日3日分ぐらいをね、最初から最後まで通しでふざけてやるっていう、そういう、まあ、悪ふざけですね、言っちゃえば。多分ね、トータルで4、5分ぐらいあると思うんです。5分弱ぐらいあると思うんで。そこは結構、乃木坂の4期生同士の関係性とか、わかんなくても面白いんじゃないかなと思います。で、田村真由ちゃんと筒井あめちゃんがずっとふざけてやってて、で、一番最後ね、早川聖羅ちゃんが呼ばれて、で、3人でコントし始めるんですけど、まあ、結果どうなったかっていうのはね、ぜひ、配信を見ていただきたいなと思います。あとはね、そういうプチ面白いところみたいのがずっと続いてて、柿はるかちゃんと遠藤さくらちゃんがね、ねるねるねるねを作るとか、あと弓木奈緒ちゃんを中心に、まあ、料理を作るとかね、あとね、他にもコントやってましたね。柿はるかちゃんと田村真由ちゃんでバーにいるみたいな設定でコントし始めたりとかですね。で、そこで弓木奈緒ちゃんとか、セイミア・レイちゃんも乗っかってきたりとか、本当にこう4期生の関係性とか、良さとか、空気とか、そういうものが全部入った動画になってるんじゃないかなと思いますね。で、最後の方ではですね、ライブの、4期生ライブのですね、動画を振り返ってみんなでこう、コメントしたりとかして、まあ、その時もね、柿林さやかちゃんとか、林瑠奈ちゃんも話も普通にしてて、めちゃめちゃ良かったですね。で、最後、まあ、卒業する早川聖羅ちゃんと、まあ、北川悠理ちゃんから、まあ、それぞれね、最後に言うこととかやることがあるんですけど、それのね、北川悠理ちゃんのがね、また本当に良くて、まあ、北川悠理ちゃんをね、メンバーにプレゼントするんですよ、4期生に。で、そのプレゼントはね、作り込みがすごいんですよね。その手作りのやつなんですけど、そのデザインの一個一個にちゃんと意味があって、すごい心のこもったプレゼントだなと思いました。で、もちろん柿林さやかちゃんとね、林瑠奈ちゃんの分もあるし、この1時間半ずっとふざけてたのにね、最後の最後、北川悠理ちゃんが感動させて締めるっていう、あ、憎い配信でしたね。この回は本当に名場面も珍場面もギュッと入ってる回だと思うので、もし乃木動画入っててこの回を見てないっていう方がいたら、もう今すぐ見ていただきたいと思いますし、あとこれから乃木動画入るよっていう方がいたらですね、なんならこの回一番最初に見てもいいんじゃないかっていうぐらいすごいいい回だと思います。はい、ということでね、これはちょっと有料なんでなかなか見れないかもしれないんですけど、本当にいいところだって言ってのはご紹介したかったなというところです。で、その次がですね、秋元真夏ちゃんの卒業コンサートなんですけど、 まあ、これもね、語り出すと多分丸々1回ぐらい使わないと足りないんで、1個ね、お話をすると、まあ、新キャプテンの発表ですね。そのアンコールの中で、新キャプテンが発表されたんですけど、まあそのキャプテンはね、もう皆さんご存知の通り、梅澤美波ちゃんですよ。で、梅澤美波ちゃんはそれまでずっとこう副キャプテンをやってたし、まあ次はキャプテンなんだろうなってみんな思ってたじゃないですか。で、梅澤美波ちゃん自身もそういうふうに覚悟は決めてたんですけど、いざキャプテンとして指名されると恐怖とか不安とかでいっぱいになったって言ってました。まあそらそうですよね。これまでの11年間メンバー全員でつないできたバトンをこう引き受けなきゃいけないっていうことになるので、いやそれは怖いと思いますよ。でも梅澤美波ちゃんがそこまで思ってるっていうのは、まあ言われてみればそれは当たり前なんですけど、あそこまでだったのかっていうのはちょっと意外でしたね。っていうのも梅澤美波ちゃんってもうキャプテンのキャラがもうしっかり板についてるじゃないですか。なんか昔からやってるようなイメージがあるんですよね。もう実際にはやり始めてからまだ1年も経ってないんですけど、まだ1年も経ってないよって思う方がね、結構いるんじゃないかなと思うんですよね。まあ例えばなんですけど、このイレブンスのバースデーライブ、そのだから秋元真夏ちゃんが卒業する時のバースデーライブのちょうど1年前、テンスのバースデーライブなんですけど、この時のオープニングの挨拶の時にですね、秋元真夏ちゃんが言わないといけないセリフを飛ばしちゃったんですよね。飛ばしちゃったっていうのは、言うセリフをなんて言うんだっけって忘れちゃったっていう意味じゃなくて、その段取りをそのまんますっぽかしちゃったんですよね。なんですけど梅澤美波ちゃんがそこで起点を聞かせて、秋元真夏ちゃんが言うべきだった部分も喋りながら、で自分の分もね喋りながら言ってて、で結果的にこう繋がったように見えたと思うんですけど、多分ねこれ気づいた方は いないんじゃないかなと思うんですよ。僕も後々そういう風に言われて初めて知りましたね。まああとは歌番組の途中でもマイクの受信機っていうんですかね、あの腰のところにつけるやつとかが取れちゃってそのままダンス続けたりとか、まあ本当にね肝が据わってるっていうイメージなんですけど、でもなんかそういう周りからはそういうイメージ持たれてるけど、まあ実際にはやっぱりやってみると本当に怖いんだろうなと思います。その梅澤美波ちゃんが、指名されましたっていう後のですね、秋元真夏ちゃんのこの声掛けっていうかコメントもすごい良くて、あのキャプテンっていうのはねすごい前向きにやってるように見えるんだけど、まあ皆さんが思うよりほんのちょっとだけ不安が実はあるんですと。だからもし大変なことになってたらこう優しい声をかけてくれたら嬉しいですって言ってね、なんかそれもねこう頑張ってねとかっていうわけじゃなくて、ファンに向けて語りかけるのが秋元真夏ちゃんっぽいなというふうに思いました。はい、この回はもう完全に名場面ですね。はい、それからね個人的に感じたところで、まあ名場面とはちょっと違うかもしれないんですけど、真夏の全国ツアーのですね沖縄公演の時が個人的には結構印象に残ってて、沖縄ってね AKB48 さんの地なんですよ。 AKB48 さんの総選挙の発表の会場で、まあ実際にはなんか台風かなんかで実施できなかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、この僕沖縄行った時ね何回かタクシーに乗ったんですけど、タクシーの運転手さんねみんな AKB48 さんのことは結構詳しいんですよ。でなんか乃木坂はまあよく知らんみたいな、そういうテンションだったんですよね。でその中で一人だけ結構ねメンバーのことを知ってる方がねいらっしゃったんですよね。伊藤っていう子が沖縄出身で頑張ってるんでしょみたいな感じで聞かれて、あそうなんですよ、伊藤リリアちゃんっていう子が沖縄出身でみたいなことね紹介しようと思ったんですけど、まあよくよく聞いたらね乃木坂のライブがあってお客さんを乗せるからそのためにまあ前日だか前々日だかに乃木坂のことをこうちょっと覚えてったっていうだけだったんですよね。なんでその運転手の方もね多分本当に乃木坂に関して興味はなかったと思うから特にそれ以上のね解説はしなかったんですけど、 まあそういう乃木坂があんまり知られてないところでライブをやったっていうのは、まあ興行的な意味以上のものがあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、その沖縄のライブの中で MC の時にですね、沖縄から来てくれた方みたいな方言ったんですけど、その時ね、僕の体感では半分ぐらいの方は、まあ沖縄から来ましたみたいな感じだったんですよね。だからそういう沖縄の方たちに向けて、乃木坂っていうグループがいて頑張ってるんだよっていう、まあ、こんなにいいグループなんだよって伝えられたのは、すごいいいことだと思いますね。でね、沖縄の会場、沖縄アリーナっていうところなんですけど、すごい独特の雰囲気だったんですよね。まずね、乃木坂では聞いたことない指笛が響いてるんですよ。指笛ってピューイってやつね。特にね、アンコールの時がすごかったですね。乃木坂ピューイ46ピューイピューイみたいな。あれがね、面白かったですね。あのライブ以降ね、ちょっと聞くようになりましたけどね、他の会場でも。でもやっぱあの時の沖縄の会場は良かったですね。なんかありがたいことに僕他の会場にもね、行ったんですよ。北海道も行きましたし。だけどそのいろんな会場行きましたけど、まあ沖縄はね、気温もあるのかもしれないんですけど、こう別空間にいるみたいな感じでしたね。またこれからね、福岡公演やるようになったら沖縄でやるってことはちょっと難しくなるんじゃないかなとは思うんですけど、もしね、チャンスがあったらやってもらいたいなと思いました。それから次にご紹介したいのはですね、乃木坂配信中の個人企画ですね。まあ個人企画は本当にどれも良くて、選ぶのを迷ったんですけど、まああえて一個ね、僕これ好きだなっていうのを紹介するとですね、ゆめきなおちゃんの個人企画ですね。まあこれ単純に言うと大家族企画なんですけど、まあゆめきなおちゃんって7人兄弟のね、すごい大家族なんですよ。で、ゆめきなおちゃんが、それこそ真夏の全国ツアーの後かな、実家に帰るっていうことで、まあそこでカメラを持ってって、で、撮影をしたっていう感じなんですけど、まあ、ゆめきなおちゃんって本当に家族、親族の方からもうめちゃくちゃ愛されてるんだなっていうのを感じましたね。うん、家族みんなでね、ゆめきなおちゃんのいいところを順番に言ってきましょうとか言うんだけど、みんなこうポンポン出てくるし、ああ、なるほどそこなんだっていうのもやっぱ出てくるし、すごいやっぱ家族の方見てるんだなと思いましたし、あとはね、ゆめきなおちゃんのグッズが、まあ、飾られてるんですよね、たくさん。まあ、うちわとか、タペストリーとか、生写真とか、ペンライト入れる、なんていうんですか、バッグみたいなやつとかね。あとはラジオですね、沈黙の金曜日のグッズとか、そういうのね、所狭しと置かれていて、なんかね、いいですよね。なんか他のメンバーのご家族ももしかしたらそうなのかもしれないですけど、ああいうの見るとね、ほっこりしますね。で、ご兄弟以外にもね、出好きのお母さん、なんかもうカメラ映りたがりのお母さんとか、あとは新婚のお姉さん夫妻とかもね、映ったりして、すごい良かったですね。まあなんか、ゆめきなおちゃんがこう、愛されキャラじゃないですか、今。なんかそういう愛されキャラの源流には、ああいう愛が溢れる家族で育ったっていうことがあるんだろうなと思って、なんかね、幸せになる配信ですよ、これ。これこそね、名場面、珍場面、織り交ぜられた、すごいいい動画だと思いますね。ちなみにですね、ゆめきなおちゃんって結構大家族の話をするんですけど、その大家族の人数の話と、今回の動画の人数がですね、辻褄が合わないっていうね、ツッコミがいろんなところで上がったんですよ。ね、嘘ついてんじゃねえのみたいな話もあったんですけど、あれは理由としてはですね、動画の中で、名前出せないにして顔出せないから、妹1、妹2みたいな感じで紹介されてるんですけど、ゆめきなおちゃんがね、気を利かせようとして、その妹のことをね、妹1、妹2とか、そういう風に呼んでたんですけど、まあ、途中でね、誰が誰だかわかんなくなっちゃって、だから実際にいる家族よりもね、多く見えちゃったっていうことらしいので、決して嘘ついてるわけではないみたいです。で、こっからはね、本当に一言ずつになりますけど、これ共感してくれる方いらっしゃるかな？久保しおりちゃんのソングマスター選手権っていうのが あったじゃないですか。まあイントロから当てたりとかですね、2曲同時に再生されてる曲を当てたりとか、あの企画があったんですけど、あの中でね、この番組の思い出がありすぎるっていう発言があったんですけど、皆さん覚えてますかね。本当によく番組見てる方はわかると思うんですけど、これね、日村さんが言うんですよ、この番組の思い出がありすぎるって。でどういうシチュエーションで言ったかっていうとですね、そのクイズの中で未来っていうワードが入ってる曲が流れるので、どの曲の未来かっていうのを当ててくださいっていうクイズが出たんですよね。設楽さんはぐるぐるカーテンの未来卵っていうのを答えたんですよ。でまたもうちょっとね、話さかのぼりますけど、この未来卵が何かっていうとですね、和田まやちゃんが開いた窓っていう歌詞をずっと未来卵だと思ってたっていう、そういう話を結構前にしてたんですよね。多分3年前とか4年前ぐらいにしてたんじゃないかな。そのエピソードトークを乃木坂工事中で話してて、で設楽さんがね、その結構前のエピソードをね、ちゃんと覚えてたんですよね。まあ覚え方は間違ってるんですけど、ちゃんとそのことをね覚えてて、でそのことに対して日村さんがね、この番組の思い出がありすぎるっていう風に言ったんですよね。この言葉が僕すごい嬉しくて、自分たちがやっている番組でね、昔そんなことあったなだったらまあわかるんですけど、本当にね、どの思い出が合ってんのかもうわかんなすぎるぐらい思い出がたくさんあるっていうこと、なかなかないじゃないですか。本当に番組への愛を感じるし、乃木坂への愛を感じるし、この言葉大好きですね。もし共感してくれる方いたらコメントいただけたら嬉しいです。はい、でその次がですね、褒めっこグランプリですね。ね、褒めっこグランプリはこの大爆笑こそないけど、メンバーのいいところが見れてすごいいい企画だなと思いましたね。やっぱり僕らは知らないメンバーのいいところ、まあそういうのをね話してくれるんで、すごい良かったですね。なんかね、ここが名場面というよりはプチ名場面がずっと続くっていう印象の企画でした。で最後はですね、ユンキナオちゃんと、黒見はるかちゃんなんですけど、まあこれはペアでどうこうっていうよりはですね、まあそれぞれ本当に活躍した1年だなと思っていて、まあ弓木奈央ちゃんは乃木坂の番組、まあ外の番組、本当に関わらず大活躍だったなというふうに思います。まあさんま御殿とかね、ラビットとか、あとダウンタウンさんの番組にも2回ぐらい出てましたよね。本当にバラエティに縦横無尽に活躍してたなと思います。それから逆に黒見はるかちゃんは外の番組ってほとんどないですよね。野球関連の仕事とかはね結構ありましたけど、あれはやっぱりこう乃木坂46の一員として出演してるっていう感じだったと思うんで、でラジオのレギュラーとかも持ってるわけじゃないじゃないですか。でその中でこんだけ活躍するっていうのはやっぱ前人未到だと思いますね。やっぱりでもあんだけ4期生のこともそうだし、まあ、後輩5期生のこともこう面倒見がいいと、まあスタッフさんも見ますよね。まあ、こんだけやってんだったら次の番組黒目にやらせようかってなると思いますよ。あの野球のメモとかね、尋常じゃないじゃないですか。だから野球仕事の中で誰が行くってなった時に、じゃあ黒目でしょってなったんじゃないかなと勝手に想像してます。ということでね、いろいろ紹介してきたんですけど、あの自分でちょっと失敗したなと思うのは、その名場面珍場面大賞ってタイトルつけちゃったので、大賞をね決めないといけないと思うんですけど、どれにするかっていうとですね、まあでもあれだろうな、私たちが乃木坂46ですだろうな。もちろんこの真夏の全国ツアー自体もね、すごく意味のあることだったと思うんですけど、多分その前からも結構大事で、その1年前とか2年前とか、斉藤飛鳥ちゃんが抜けて乃木坂はどうなるんだってずっと思われてたと思うんですよね。それを今はそういう風に言う方ってほとんどいないじゃないですか。乃木坂はもうオワコンだよとかって いう方いないと思うんですよね。まあ大変なことはね、これからもたくさんあると思うんですけど、すごくこう希望に満ち溢れたグループだなというふうに思うので、まあそれをメンバー自ら宣言したこの一言が大賞かなというふうに思います。ということで今回は2023名場面珍場面大賞について語ってきました。もし皆さんの中でね、こっちの方がいいんじゃないのみたいなのはあったら、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。ですね、1個前の配信が直前だったっていうこともあって、特に大きなニュースはないんじゃないかなと思うんですけど、一つだけですね、斉藤飛鳥ちゃん関連のニュースで、推しの子の実写映画をですね、今作ってるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。公式情報じゃないんですけど。で、それに斉藤飛鳥ちゃんがおそらく出てるんじゃないかっていうことなんですよね。まあ本当かどうかはちょっとわかんないんですけど、まあでもね、別に否定してる感じでもないんで、なんか本当っぽいんですよね。だからもし実現すると嬉しいなと思います。公開はですね、2025年かっていうふうに言われてます。っていうことでですね、僕が多分 2,3 ヶ月前ぐらいにですね、TikTok で推しの子をよくやってるから、実は乃木坂のメンバーが推しの子に出演するっていうフラグだったらいいねっていう話をしてたんですけど、まあもしかすると本当にそうかもしれないですね。まあ別に関係ないとは思いますけどね。まあワンチャンそういう可能性もあるかなと思ってます。以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。で、リスナーさんからのですね、メッセージコーナーも今日紹介したいんですけど、前回から間が空いてなくてですね、アンケートもまだ締め切りが来てないっていうことがあるので、また次回以降ですね、ご紹介したいと思います。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂46のいとこ。この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は、お友達への紹介、番組登録、通知の音をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。